黙示録三章の七節からです。十一節まで。黙示録三章の七節、後ろの方の440ページですね。それでは拝読いたします。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない。その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなた方の前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てしれ伏せさせ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。それでは説教でお願いいたします。
日曜日、ちょっと美しい、光景を体験することができたのです。ちょうど、沖縄でその8人の兄弟姉妹洗礼を受けたんですし、いつものように海岸だったんですけど、僕でずっと土曜日日曜日いい天気だったんですし、そして、その後でみんな、ゴミ場があるんですね。あのゴミ場のところで集まったんですね。どうしてであるかと言いますと、人夫婦ですね、安藤裕一兄弟と三代姉妹は、今まで大切にしたものを、持ってきたんですね。創価学会に入っていました。創価学会の、仏壇らしいものと、今まで、大切にしたものを、そして沖縄の偶像ですか、全部持ってきて申しちゃったんですね。そして、誰ちょっと聖書の箇所を読んでもらいたいかなと思ったんです。そしてちょうど村田健と三越姉妹も、ここが一緒にいて、あの二人も洗礼を受けたんですね。いや、健はいいじゃないかと思って、お坊さんの長男だからと思ってそして彼はね、聖書の箇所を読んだんですね。どういう箇所であったかと言いますと、115編の、彼全部読みましたけども、ちょっと部分的だけちょっとお読み出したいと思います。115編の一節から、詩編115編、私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は手におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、 喉があっても声をたどることもできない。これを作る者もこれに信頼する者も皆これと同じである。十五節の後半、主は天と地を作られた方である。十八節、私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよう。ハレルヤ。まあ謙虚だはこの箇所を読んで、まあ自分はお坊さんの長男であるけど、生きる誠の神を知るようになってから重荷から解放されたことを証しして、まあ祈っていてくださったので、その後で安藤兄弟もまあ祈って感謝したのです。まあ全部もしてから、あ、重荷から解放されたと、証ししてくださったんです。まあ、ゆうべまだ飛行場までからは飛んできて、まあ、また感謝してくださったんです。結局ゴミ場で今まで大切なことを結局捨てちゃったんです。まあ、パウロは次のように書いたことがあります。私にとって徳であったこのようなものを皆私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。まあ、安藤啓示も、まあ、同じ気持ちを持つようになったのです。もちろん誰も進めなかったし、要求しなかったし、自発的にそうすることによって、まあ、沖縄の兄弟姉妹も本当に、まあ、一つの啓示を受けた感じだったのです。まあ、これこそ本物だと分かったのではないかと思います。エペソ書の5章の25節に、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたと確証されています。私、東京伝日書の28節に、神がご自分の血をもって教会を買い取られたと確証されています。結局キリストの愛を体験的に知るようになった人の価値観はもちろん変わります。本当に意味で喜ぶことができるようになりますし、全てを委ねることができるようになります。今野口弘志兄弟のお読みになりました黙示録の3章7節から11節までを見ても、言えることは、ピリピという町に住んでる兄弟姉妹はイエス様の愛を体験的に知るようになり、そしてこの主に喜ばせたいと切に望んでいた人々だったのです。彼らは大いに愛された人々だったのです。愛されたんですけども、彼らは試練を受けるようになったのです。試練を受けたからこそ、彼らはイエス様によって、まあ、励まされる必要があったのです。彼らは愛されたからこそ試練を受けるようになったのです。まあ、聖書の中で、実例はいっぱい出てるんです。例えばラザロという人は主イエス様によって大いに愛されていたと聖書は言っています。愛された者として彼もイエス様を愛したのであり、けれども愛された者として彼は病気になっただけではなく死ぬようになったのです。試練の目的とは一体どういうものなのでありましょうか。もちろん主の素晴らしさをよりよく知るためではないかと思います。フィラデルフィアの教会は 愛されていたけど試されるようになりました。そして悪魔からの攻撃に対して彼らは戦わなければならなくなったのです。まあ、この試練の目的とはフィラデルフィアにいる兄弟姉妹の心の思いが外に現れ出てくるためのものだったのです。すなわちイエス様に対する愛が本物であるかどうかということが試されるようになったのです。この、短い手紙を読むと分かります。すなわちイエス様は彼らを喜ぶことができたのです。彼らはイエス様の賛成を受けることができた信ずる者の群れだったのです。彼らは小さな力しか持っていなかったとこの間一緒に学びましたけれども、大したものではなかったけど彼らの持っていた力とは本物だったのです。人間的な力ではなく主の力だったのです。どうしてこの力を得るようになったかと言いますと、自分の弱さ、惨めさを知るようになり言い表すようになったのです。結局彼らは祈るようになったから、この超人間的な力を持つようになりました。霊的な力を持つと精神的に疲れません。どういう問題があっても人間的な力を持つと問題になると必ずぺちゃんこになります。いくら寝てもなかなか元気になれません。霊的な力というのはただ人間的な力が用いられていない時のみ働くようになります。これこそがフィラデルフィアの兄弟姉妹の体験だったのであります。彼らは敵の圧倒的な力の前に影響力を及ぼすことができませんでしたし、本当に無力だったんです。けども、だからこそ彼らは祈るようになりました。祈ると問題は知らないうちに解決されるようになります。もちろん初めからそうではなかったでしょう。彼らは必ず道徳的な力によってイエス様を喜んでもらいたいと思ったでありましょう。けどもうまくいかなかったのです。信仰的な努力も結局失敗に終わってしまったのです。彼らのいわゆる自信も完全にダメになってしまったのです。だからこそ彼らは本気に祈るようになったのです。結局人間は強くなる必要はないのです。弱い者として力に満ちたお方に頼れば励まされ導かれまた用いられるようになります。小さな力しか持っていないフィラデルフィアの信者の群れは祈りによって大いに喜ぶことができるようになったのです。なぜならばそれを通してイエス様の助けまた力を持つようになったのです。もちろんフィラデルフィアの信者の群れそれ自身が無となり